おはようございます。どうぞよろしくお願いします。はじめに花咲山という絵本のお話をさせていただきます。これはもうずっと昔に出た本で、斉藤隆平という人の文章で、滝平二郎という方が切り絵風の絵で、版画のような感じがするんですけど、とても印象深いあの 絵でした。でこれをあのついこの3月まで平尾教会の牧師をしておられた平牧師、彼が私が最初に牧師をしていた城西教会の信徒、西南中学の国語の教師をしている時に、まあ、城西教会に彼は席を置いていたんですけど、その時その平さんからいただいた絵本です。ある村の少女がその祭りのごちそう作りのために山菜を取るために山に入ります。無心で探しているうちに山奥深く迷い込み、山姥と出会うんです。やましい心を持っている者は山姥を恐れますが、純真な少女は恐れず山姥と話をいたします。山姥は少女が出会った奥山には山姥と少女が出会ったその奥山は一面美しい花が咲いています。ちょうど籠を持った少女の前に咲いていた一輪の赤い花、それは少女が前の日に行った良い行いによって咲いたものだと山姥は申します。前日に行った少女の良い行いとは、妹が祭りに着る赤い着物を自分も友達のように欲しいと母親にせがみ、足をドタバタして泣き、母親をまあ困らせた。ちょうどその時、お前、姉であるお前は自分はいらないから妹に買ってやれと言った。お前の家が貧乏で姉妹2人に着物を買ってもらえないことを知っていたから、自分は辛抱をして、母親はお前は辛抱をしたのだと。で母親はどんなに助かったことか、妹はどんなに喜んだことか、お前が良いことをしたそのことでその赤い花が咲いたのだ。また別のところで、露を乗せて咲きかかっている小さな青い花についても山姥は話します。それは小さな双子の赤ん坊の上の方の子が今咲いているものだと言います。で同じ時にわずかな後先の差で自分が兄だと思って母親からお乳をもらうことを辛抱をしている、一方弟の方は母親のおっぱいをごくごく飲みながらもう一方のお乳をいじくって離さない。その子お兄ちゃんはそれをじっと見て目にいっぱい涙を浮かべて辛抱をしている。その涙が青い花の上に乗っている露なのだと、まあ、話すんです。山姥はこの花咲山一面に咲いている花はみんなこうして咲いた花であり、辛いことを辛抱して自分のことより人のことを思って涙をいっぱい溜めて辛抱すると、その優しさとけなげさがこうして花になって咲き出すのだと話します。ここに出てくる花咲山一面に咲いている花々は何なのか、いろいろな意味に取れると思いますが、これが平和な社会、あるいは私たちにとっての穏やかな平穏な日常だとすると、それは自分のことより人のことを思う優しさ、思いやりによって 支えられているということを物語っているのだと、まあ、思います、うん、人は自分一人の力で生きているのではなく、実はその時々に知らない他者の助けや支えによって生かされているということを、まあ、その絵本は語っています。しかしその他者からの支えも質的な意味においては一様ではなく、その意味合いの深さにおいて違いがあるということがあると私は思います。人間相互の間での善意による助けや支えではなく、もっと根源的な意味での罪と死の許しとしての救い、人間存在の深みにおける神の恵みの許しによる救い、そういうものがあるのではないでしょうか。申すまでもなく、前者より後者の支えが私たちにとっては重要です。罪とその裁きとしての死は人間にとって最も深刻な問題であり、その解決、そこからの救いなしには生きることができないからです。危機の中にある私たちを深く支えて生かす神の恵みについて、私は与えられた言葉からペテロの事例を通して少し学びたいと思います。教団のもう亡くなられた鈴木正久、正久と読むんでしょうか、私はどっちをどう読むか分かりません。正しいと久しいという字ですね、戦績告白を作った、作成されたとても著名な牧師ですが、その方の説教集で、まあ、受難集か十字架に関する説教だったと思いますが、そこに引用されていた実際ヨーロッパのある国で起こった本当の話です。一人の鉄道マンが自分の命を捨てて列車の衝突事故を未然に防いだという話です。ある駅に対向線から反対方向からの列車が、まあ、単線だったでしょうね、すれ違う予定で、一方の列車が駅のホーム、一方の駅のホームに待機していた時に、反対方向から来た列車、それはその、うん、レールのあれをこう切り替えが必要だったところが何かの都合で、切り替えができないことに、まあ、気づいて、とっさにその職員は身を挺して 線路にこう転び入って、体で、まあ、どうでしょうか、足で突っ張ったんでしょうか、その レールの連結を規定の方向に直した、そこで反対から来た列車は、まあ無事駅の反対ホームに入り、待機してた列車はまた反対方向に走っていった、まあ、そういうお話です。翌日のニュースで事実を知るまで列車に乗っていた人たちは、その列車の床の下で起こった鉄道マンの犠牲の死をですね、一人も知ることはできません。列車の通過は知りませんでしたけれども、列車に乗っていた人がその車の下でどんなことが起こったかということについては知らなかったんですが、しかし列車の下のレールで乗客の命を守るための鉄道マンの犠牲の死があったということは事実でした。でそのことによって列車に乗っていた人の命は全員事なきを得たわけであります。人間の罪がイエス・キリストの十字架の贖いによって許されるという下支えになっている 神の恵みによる救いの構造について何も知らなかったということでは、今日読んでいただきました22章31節から34節のペテロの場合も同様でありました。イエスはペテロがこの先でイエスを知らないと言って裏切ることを見通し、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言われます。対してペテロは自信満々に、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたと一緒に行くつもりですと言い、イエスの祈りの支えなしに自分の意思でイエスに従っていく覚悟ですと大見得を切ります。ペテロはここでまだ自分の本当の弱さに気づいてはいないのです。そのことに気づくのは、鳥が鳴く前に私を三度知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉通りになった時でありました。ペテロはそこで主であるイエスを三度知らないと言って裏切った自分の弱さと犯した罪の大きさに気づき、取り返しがつかないことをしてしまったことに慟哭をし、立つことができなくなります。ルカ22章の61節にそのペテロの様子が記されています。そんなペテロに、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったとイエスは言われたのです。ここでイエスが言われた祈りについてですが、これは単なる祈りではなく、意味的には罪の許しの意思が込められた言葉だというように私は理解いたします。同じルカの23章32節では、イエスが二人の犯罪人と共に刑場に連れて行かれ、十字架につけられた時に、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのですと父なる神にイエスは許しの祈りをされました。両側につけられた犯罪人の一人は、あなたがキリストなら自分を救い、また我々も救ってみようと悪口を言ったのに対し、もう一人の犯罪人はそれをたしなめ、お前は同じ刑をしながら神を恐れないのか、我々お互いは自分のやったことの報いを受けるのだからこうなったのは当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしたのではない、そしてイエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してくださいと許しを願います。でその時にイエスは、よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうと言われました。このことから、イエスの祈りは単なる祈りではなく、ご自身の十字架の贖いに裏付けられた許しを伴う祈りだと理解するのです。主であるイエスを知らないと言って裏切り、自分の弱さと犯した罪の大きさに気づき、取り返しがつかないことをしてしまったと慟哭をして立つことができなかったペテロですが、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと許しの祈りの言葉によって、彼は立ち直されるのであります。ペテロがこの場所で立ち直ったということは記されていませんが、ヨハネ21章で復活されたイエスに、あなたは私を愛するかと三度尋ねられる中、その一回一回、今度は自分の弱さを覚えつつ、そんな自分に信仰がなくならないようにと祈ってくださった主の愛を心に留め、はい、愛します、私の心の内のすべては主よ、あなたがご存知ですと主を愛していることを告白し、新たに主から許しに加えて 主の羊を養う役目も与えられたのであります。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと言われた言葉ともまたつながっております。今日の御言葉を通して主を裏切るという大罪を犯したペテロに対し、その信仰がなくならないように罪の許しを祈る人間存在のその深みにおける神の恵みの支えがあったことを知らされるわけですが、それは一人ペテロの場合だけでなく、私たちすべての人一人一人においても同様だということを理解したいと思います。私たちは今信仰の恵みに預かっています。何かのきっかけで罪と死のもと危機の中にある自分に気づかされるまではペテロの場合と同様でありました。しかし罪と死の滅びからの救いを求める中、イエスと出会い、弱く罪人である私たちがその存在の根底、底の底でイエスの十字架の贖いによって罪の許しに預かっている神の恵みに支えられていることに気づかされ、信仰に導かれるということであります。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったという言葉が今私たちにも語られていることを共に感謝したいと思います。私の救いの体験をさせていただき、メッセージを締めくくりたいと思うんですが、私思いますに、私が教会に出席するようになり、クリスチャンになり、また伝道者になるということは誠に不思議なことだと40年牧師になって経過をする中でつくづくと感じさせられます。と申しますのは、私は教会に対しある偏見を持っており、一番教会から遠いところにある存在ではなかったかと思います。そんな自分が教会に出席するようになったきっかけなんですけれども、私の高校時代の親友が就職した会社で会社のお金を使い込み行き詰まって自殺したことがきっかけでした。それは友達の自殺であり、初めは私にとっては他人のことでした。しかしおいおいと考えが変わり、決してそれは他人、友達の他人事ではなく、私自身のことにつながってはいないかという思いに至ったからであります。と申しますのは、高校時代も3年間非常に仲良く学校で学び、またスポーツでもクラブを共にして切磋琢磨をした友達でありました。やってしまったことの大きさは違いますけれども、やっていることの私たちの日常の行為というのは50歩100歩そんなに変わってはいない、いや同じだという思いを持ったからであります。皆さんもご承知と思いますが、ルターは2回、1回目は受験中の友人が突然死をし、2回目は落雷の経験で異常な死の恐怖の体験をし、真の神への改心へと導かれたということです。私はその友達の自殺が本当に不思議なんですけれども、そのままでは私も滅んでしまう、そういう危機感、何か私が立っているその足元自体がすっと抜け落ちて 読みの世界というか分からない世界に落ち込んでいくようなまあ恐怖感をその友達の自殺を通して体験をし、どうしたものかと悩みました。たまたまその前に路傍伝道でチラシをもらっていた教会のことを思い出しました。しかしすぐに教会に行くという気持ちにはなれませんでした。というのは、まあ、教会に対する私の間違った思い込み、例えば教会は厳しい戒律があって、あれはしていけない、これはしていけない、規律で戒めで自由が束縛されるというまあ心配、教会はインテリの人が行くところで、まあ自分のようなものは行く場所ではない、一番私にとって大きなこのリスクは日曜日がなくなるということでした。それでもまあ私は考えあぐみ教会に行く道を選んだのです。それは罪と死の滅びの私の恐れが、ただそれが解決されることを望んでのことでした。もちろん教会は行ってみて私の予想と全く違った本当に自由のある場所空間でありました。教会の方々からは温かく迎えていただき、聖書の手ほどきもいただきました。罪の許し、それも深刻な思いでそれを求めて教会に行った私に、聖書の言葉は乾いた土に水が吸い込まれるように心を潤し、主の贖いによる救いを信ずる信仰へと導かれました。パウロはローマ書で人間の現実につき、義人はいない、一人もいない、すべての人は罪を犯し神の栄光を受けられなくなっている、私は何という惨めな人間だろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと、罪と死の滅びの中にある人間の現実を嘆きます。しかし同時に私たちの主イエス・キリストによって感謝すべきかな、今やイエス・キリストを信ずる信仰による神の義がすべて信ずる者に与えられる、彼らは与えなしに神の恵みによりキリストイエスの十字架による贖いによって義とされると、救いの希望を高らかに宣言しています。滅ぶべき罪と死の中にある憐るむべき自分が行いによらず、信仰キリストの十字架の贖いによる恵みによって救われる、そのことを知らされたとき、神の恵みによる救いこそ自分が新しく生きるための希望と力の確かなる、最も確かなる源泉であるということを確信し、バプテスマを決心いたしました。もう1959年に私はバプテスマを受け、非常に信仰生活は久しいわけですけれども、しかしその信仰生活を振り返る中で最初に経験したこの新鮮さ、そして喜びの度合い、とても今でも新鮮に覚え忘れることができません。私のその当時教会に行く前は、小さな、まあ、地方、私は松江市の出身なんですけれども、まあ、今で言うと小さなスーパーのような、乾物、野菜、果物、 精肉、まあ、もの缶詰もろもろですね。で、私は兄と二人で仕事をしていたんですけれども、大根などが参ります、野菜が来ると、私はもっぱら水で、その今日のようにそのきれいな状態で品物が流通しないで、泥土のついたままにその店に入ってくる、それをお店でその水洗いをし、あのきれいに並べて商品とするわけです。で、私はの仕事を、最初のその一日の最初の仕事は、その泥のついたまま来る大根や株、野菜の水洗いが私の仕事でした。でも私はその本当にその仕事を喜んでやっていたかというと、必ずしもそうではなく、適当にやっていた感がいたしますが、私がイエス様を信じてクリスチャンになってから、今でも覚えているんですけれども、賛美歌を歌いながら、その冷水を流し、水道の冷水を流しながら、その仕事を喜び、野菜に洗っていた時の姿が、まあ、新鮮な若い時の姿が思い返されます。私たちの行いによるのではなく、キリストの十字架の贖いによる恵みによって救われる、そのことを救われた時、私の罪と死の不安は根こそぎ一掃され、自分が新しく生きるための希望と力の確かな源泉、これはイエス・キリストの福音にあると確信させられた次第です。付け加えれば、後日伝道者への決心をしたのも、32節後半のあなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと言われた イエス様の言葉への応答であったということも付け加えさせていただきたいと思います。人が深く支えられて生きる神の恵み、私は皆さんと共に心から感謝をし、そしてまた新しくこの人をその根源において支え、私たちを新しい生活に導く希望と力の源泉としての福音により頼んで生きる思いを新たにしたいと心から思います。じゃあお祈りをいたします。私たちは弱さの上、罪と死の虜になり、その滅びからの救いを待っています。そうした中、行いによらずイエス・キリストの十字架の贖いによる、ただ恵みによる救いが備えられていることを聖書から教えられ、感謝をいたします。行いによらず信仰によって義とされる神の深い恵み、私たちがよく生きていくための希望と力の源泉であるキリストの福音に預かって生きる者と一人一人を導いてくださいますようにお願いをいたします。と教会に連なられるお一人お一人の上に、神様の顧みが豊かにありますようにお願いをいたします。一言感謝をし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。